2番杉浦博樹です。第259回定例会において3項目6点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。まず最初に使用済み燃料中間貯蔵施設について質問いたします。現在 RFS 社は中間貯蔵施設の事業開始に向け2023年度下期から2024年度上期を念頭に準備を進めると説明しておりますが、その時期までおおよそ半年余りになろうとしています。昨年9月に開催されたむつ市使用済み燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会において、私は安全協定締結前に住民説明会を行うのかどうかの質疑をしましたが、市長は安全協定締結前に市民の皆様にもどういった形で安全協定が締結されていくかということを事業者、県と一緒になって、市としても市民の皆様と議論を一緒にしていきたいと考えていると答弁をしておりました。しかし、いまだその開催概要を示しておらず、住民説明会開催の周知等を踏まえると、もうすでに進めていかなくてはならない時期に差し掛かっているものと考えられます。そこで1点目の質問は、安全協定締結前の住民説明会実施の必要性と開催概要についてお伺いいたします。2点目は、1月1日に発生した能登半島地震で、今議会においても多くの同僚議員が地形的にも半島という点で類似していることから、市の防災対策等について一般質問をしておりますが、中間貯蔵施設においても同様に対策等を今一度確認し、住民の安全を確保するための計画の見直し等も含めた作業を市としても行っていく必要性があると考えます。そこで質問は、能登半島地震を踏まえた中間貯蔵事業の防災対策や避難計画等の点検見直しについて市の見解をお聞きします。2項目目は陸奥湾フェリーについて質問をいたします。陸奥湾フェリーが運航する蟹田脇の沢航路はこれまで下北津軽両半島を結ぶ観光航路として40年以上にわたり運航してきた歴史ある航路で、何より両半島の地域経済を支える重要な航路であります。しかし長らく続いた日本経済の低迷や新型コロナの世界的蔓延等さまざまな状況により利用者数は年々減少し、現在陸奥湾フェリーの経営状況は厳しいものとなっております。県ではこれまで関係市町村との協議をする検討会議を行い、竣工から20年以上が経過し老朽化が進む船を新たに作るなどの提案や経営シミュレーションを実施するなどし、幅広く合意形成を図ってきました。そして紆余曲折を経て昨年11月に新造船の基本構想が示され、2026年4月の導入予定で22億円の建造費を見込んだ新造船導入が発表されました。しかしこの基本構想はあくまでも予定であることから、昨今の物価高騰や慢性的な資材不足等で基本構想が崩れる可能性が考えられる点や、持ち株比率による建造費の自治体負担がある中で、むつ市は約8000万円程度の財政負担が求められていることなど、市の財政状況等も含めた課題等があると考えられます。そこで1点目の質問は、新造船の基本構想と今後について市の見解をお伺いいたします。2点目は、以前宮下市長時代に、むつ市が航路にかかる検討会議で、 陸奥湾航路の在り方について、青森再航路の C ラインも含めて、県が主体的に取り組むべき問題であり、単に蟹田脇の沢航路の必要性や存続云々という問題ではない、後者等経営評価委員会では、当時で7年連続 D 評価となっていることから、このことが改善される見通しがない限り、そのツケは県民が負担することになりかねない。県が諸課題の解決に真摯に取り組み、県の責任において、陸奥湾内の持続可能な航路運営について、県民の理解を得るべきであると発言しております。これは蟹田脇の沢航路のほかに、Cラインの航路も陸奥湾フェリーで運航することを検討してほしいとの発言であると思われますが、当時の議論では、青森市でのフェリーを接岸する港の整備を新たにする必要性が生じることから見送られた経緯がありました。しかし、それから政治状況は大きく変わり、陸奥湾内の航路の在り方について発言してきた宮下前市長が知事に就任いたしました。私は新造船が就航する前のこの機会に、もう一度航路の在り方について、陸奥市側から提案するチャンスが生まれたのではないかと感じております。そこで2点目の質問は、新たに宮下知事が誕生した今、利用者増加に向けた航路の在り方について、陸奥市から提案する考えはないかについてお伺いいたします。3点目は、現在、陸奥湾フェリーは観光バスの受け入れを積極的に行っておりますが、一度に多くの利用者がいる観光バスの受け入れ体制については、蟹田側では比較的整備されているのですが、脇の沢側では整備されていないのが現状です。実際、トイレの整備状況において、フェリーの乗船手続きを行う脇の沢流通センターでは、女性用トイレが2箇所、男性用でも小が3箇所中利用可能箇所が2箇所、大が1箇所となっており、観光バスが数台にわたって乗船手続きをする場合は、乗船する前のトイレの利用者で列を作ることが頻繁にあるそうで、フェリー利用者から一度に多くの方が利用できるトイレの整備をしてほしいといった声が多く寄せられるそうです。また、道路の整備状況においても、陸奥市内から脇の沢までの道のりで、大型バスが通過する際に、道路幅が狭い箇所があり、地元住民が運転する車とすれ違う際には、大変気を使うことがあります。新造船の基本計画が示された今、こういったハード面の整備も利用者増加に向け必要ではないかと考えます。そこで質問は、観光バス受け入れ体制の強化についてお伺いいたします。3項目目、市内スポーツ施設の機能性強化についての1点目、陸奥運動公園内のトイレ洋式化の必要性についてお伺いいたします。以前から駅や商業施設などの多くの人が利用する施設では、ユニバーサルデザインに対応することを目的に、洋式トイレや多機能トイレの整備が行われており、現在ではこういった環境が当たり前の時代となってきております。また、行政でも市役所や観光施設、学校においても利用者のニーズに対応する形で、洋式トイレの設置や多機能トイレの整備といった環境整備を積極的に行っております。しかし、住民の方から私に寄せられる相談の中で、陸奥運動公園内のトイレについての相談が寄せられている現状があります。主に60代や70代の方からのご相談で、孫のスポーツ観戦で運動公園に行くことがあるが、公園内の多くのトイレが和式であるため、利用をためらうことがあるとのことです。 また別の相談者からは、膝が悪いために段差があるトイレが利用できないことから孫のスポーツ観戦をためらってしまうので、幅広い年代の方が利用できるトイレの整備をしてほしいといった声も寄せられております。現状、陸奥運動公園内のトイレのほとんどは和式トイレが多いのが現状ですが、やはり下北管内のスポーツ大会を行う施設として、ユニバーサルデザインに対応した施設の整備をする必要性があるのではないかと考えます。国でも社会的背景から見る公共トイレの整備に関する基本認識として、あらゆる年代やいろいろな事情を抱える人の行動範囲を広げることが重要であることから、快適に利用できる公共トイレの整備は重要であるとの考えを示しております。市でもこれまでに陸奥運動公園内の洋式トイレの設置について住民からの要望等があると推測されますが、現状こういった住民の声に対し今後どのように対応していくお考えなのか、市の見解をお聞きします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず、使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の1点目、安全協定締結前の住民説明会実施の必要性と開催概要についてお答えいたします。市といたしましては、説明会の必要性は認識しており、その詳細も含め、青森県および事業者との調整を図りながら、説明会を開催していきたいと考えております。次に、ご質問の2点目、並びに陸奥湾フェリーについてのご質問の1点目および2点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、陸奥湾フェリーについてのご質問の3点目、観光バス受け入れ体制の強化についてお答えいたします。陸奥湾フェリーの乗船場所にあります脇の沢流通センターは、昭和63年に建築され、観光案内所のほか、陸奥湾フェリーと観光遊覧船夢の平成号の発見所、お土産売り場、食堂等を併設しており、多数の観光客に利用されております。来館者の中にはトイレを利用する方も多いものと認識しており、利便性向上のため令和元年に洋式化のための改修工事を実施したほか、令和4年にトイレ水道配管修繕工事を実施するなど、老朽化に対応してまいりました。しかし、施設全体の老朽化が顕著になってきていることから、施設の機能再編も視野に入れたリニューアルについて検討を開始したところであります。市といたしましては、地域住民の皆様や観光客のニーズに沿った施設のリニューアルを進めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、宿野辺地区および柿崎地区の道路の拡幅についてでありますが、当該道路の国道338号は、下北半島西通りの重要な路線であり、陸奥市街地と川内地区、脇の沢地区を結ぶ唯一の幹線道路として、極めて重要な路線であると認識しております。このことから、下北総合開発規制同盟会において、平成20年度から道路管理者の青森県に対し、境外箇所の拡幅を要望しており、今後も強力に継続、要望を継続してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、市内スポーツ施設の機能性強化についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の2点目、能登半島地震を踏まえた中間貯蔵事業の防災対策や避難計画等の点検、見直しについてお答えいたします。 使用済み燃料中間貯蔵施設につきましては、今年度修正を行いましたむつ市地域防災計画原子力災害対策編におきまして、計画の基礎とするべき災害の想定として盛り込んでおります。しかしながら、その施設の性質上、金属キャスクを静的に貯蔵し、かつ負荷管圧力などを連続して監視しており、異常兆候に対して適切な対応が可能であり、また金属キャスクも衝突等が万一発生した場合においても、金属キャスクの基本的安全機能は維持されることにより、周辺監視区域外に影響を及ぼす放射性物質等の放出を伴う事象が発生する可能性は極めて低い施設であることから、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域が設定されておりません。このことから、避難計画の策定までは求められていないため、地域防災計画に連絡体制や情報提供などの体制について記載することとしております。今後、今回の地震の全容が解明されるにつれ、国の原子力災害対策指針等が見直されるものと考えておりますので、それらに合わせて必要な見直しを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
陸奥湾フェリーについてのご質問の1点目、新船建造の基本構想と今後についてお答えいたします。昨年11月28日に開催されました令和5年度第2回蟹田脇の沢航路に係る市町村担当課長会議におきまして、県より新船建造に係る基本構想案が示されまして、新船のコンセプトは津軽半島と下北半島をつなぐ地域振興に資する船、陸奥湾の環境自然を味わえる快適で楽しい船、乗る人すべてに優しい船、原子力災害や自然災害時に対応できる船とされております。次に、原船カモシカと新船の基本仕様を比較いたしますと、旅客定員は240人程度と同じですが、原船の車両搭載台数、大型バス4台および普通乗用車4台が、新船では大型バス4台および普通乗用車3台に加えまして軽乗用車4台となっておりまして、若干向上しております。また、新船建造の費用につきましては、現時点で約22億円と示されておりまして、費用全体の9割となる19億8000万円を青森県と陸奥湾フェリー株式会社が負担いたしまして、残る1割の2億2000万円を13市町村が持ち株比率に応じまして安分して、陸奥市は7857万1000円を負担することとなります。なお、今後につきましては令和6年度において8月に新船建造工事の請負契約の締結、9月から11月に基本設計を行い、12月から3月に詳細設計をするということになってございます。その後、令和7年度において、4月に起工、8月に浸水、3月に竣工となっておりまして、令和8年4月頃に新船竣工を予定しているということでございます。次にご質問の2点目、新たに宮下知事が誕生した今、利用者増加に向けた航路の在り方について、陸奥市から提案する考えはないかについてお答えいたします。青森脇の沢航路につきましては、これまで開催されてきました 蟹田脇の沢航路にかかる市町村担当課長会議の中で当市から県に提案してまいりましたけれども、県からは先ほど議員からもお話ありました通り、新船が青森市内の港を利用するためには港の改修に多額の費用を要することや、蟹田脇の沢航路の運航に合わせて青森脇の沢航路を運航するためには船員等の増員や所要時間が増えるため非常に難しいとの回答をいただいております。市といたしましては、まずは現在の蟹田脇の沢航路への利用促進について寄港地としての役割を果たすことで地域の活性化に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
民生部長。
市内スポーツ施設の機能性強化についてのご質問、陸奥運動公園内のトイレ洋式化の必要性についてお答えいたします。陸奥運動公園内のスポーツ施設は年間で約5万人の皆様に利用されておりますが、議員ご指摘のとおりトイレを和式から洋式へ直してほしいとの要望は多く寄せられております。公園内のトイレの設置状況につきましては、屋外トイレが園内4カ所に点在しているほか、陸上競技場をはじめとしたスポーツ施設内には1カ所ずつ、合計3カ所にトイレが設置されております。これらのうち完全に洋式化されているものは児童公園の屋外トイレと陸上競技場施設内のトイレのみという現状から、公園利用者の利便性向上のため洋式化に向けた改修は必要不可欠であると認識しているところであります。このことから令和6年度に改修工事に向けた準備に取り掛かることを検討しておりましたが、国の交付金活用と財政負担の軽減を念頭に令和6年度に策定予定の公園ストックの再編と長寿命化を図るための計画の中に陸奥運動公園のトイレ改修をメニューとして加えて、令和7年度以降順次トイレの洋式化を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁いただきありがとうございました。順次再質問の方させていただきます。まずは使用済み燃料中間貯蔵施設についての1点目ですね、こちらの部分について再質問させていただきます。今ご答弁いただきましたけども、この件に関しまして今回の定例会において工藤議員の方も一般質問しております。見解の方も述べておられましたけども、私も工藤議員と同様に同じ見解を持っておりまして、正直この事業開始時期がまた延期されるのではないかと私自身思っております。理由といたしましては、やはりこの安全協定締結という大事なこの工程に対しての住民説明会をおおよそ半年前にもかかわらず開催概要を具体的に示すことができないのはスケジュール的に厳しいと考えられるからです。そこで再質問ですけれども、安全協定が当初の時期より延期した場合、住民説明会の実施時期はどうなるのか、また県や事業者とは住民説明会開催に向けて何度も議論するなど、連携は取れているのかお聞きします。
市長。
はい。事業者であるリサイクル燃料貯蔵株式会社からは、現状2024年度上期の事業開始に向けて今年度末までに貯蔵計画が提出されると伺っておりますので、延期になるという認識はございません。また安全協定の住民説明会につきまして、青森県及び事業者との調整につきましては対面での打ち合わせのほか電話やメール等により事務的に調整をさせていただいてございます。
杉浦博樹議員。
わかりました。これ以上話しても多分平行線になると思いますので、まず要望したいと思うんですけども、ぜひですね、この住民説明会の方ですね、開催する際には、施設が隣接する、自治体住民も参加可能とすることや、複数回の開催、また団体だけでなく個人でも出席可能といった最大限間口を広げた開催とすることを市の方に強く要望いたします。で、2点目でありますけれども、こちらの方は、要望の方で終わらせていただきたいと思います。先ほど答弁しておりましたけれども、国等が見直しや改善を求めた際にはぜひですね、早急に対応していただくようよろしくお願いいたします。それでは2項目目の陸奥湾フェリーについて再質問いたします。1点目の新船建造の基本構想と今後についてということで、財政的負担の部分ですね、持ち株比率から約7800万円の財政負担が生じるということで、こちらの方、陸奥市の方でこの財政負担的には、可能なのかどうか、今後のその財政状況において非常に金額も大きいものですから、そちらの方どのような見解を示しているのかお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。こちらの金額につきましては、この担当課長会議での、説明ということになりますけれども、来年度以降を、必要に応じて、財政当局と相談しながら、これを支出できるような、形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。
杉浦博樹議員。
ぜひですね、金額の方はかなり大きい金額なんですけども、なんとかこの航路を存続に向けた形で、ぜひ財政負担の方、なんとかよろしくお願いしたいと思います。で、2点目ですけども、新たに宮下知事が誕生した今、利用者増加に向けた航路の在り方について、陸奥市から提案する考えはないか、こちらの再質問なんですけども、船員等の増員がまず必要だというふうなことで、答弁の方もされておりました。で、現航路のニーズに対応することも必要だと思います。ただですね、時代に合った航路の在り方も、経営状況を改善するためには必要であると私は考えております。で、今までこの陸奥湾航路維持と必要性に向けてのこの議論の中で、やっぱりこの最大の目的は、この赤字経営にならないことが目的であって、今後この新造船就航の恩恵を受けることができる数年間は、経営は改善されていくと思います。しかし、その恩恵が薄れる10年後には、経営がまた悪化する恐れは十分あると私は考えております。これまで40年間という長い期間にわたり、航路を運営してきましたが、時代によって陸奥湾航路に対しての人々のニーズは変化するのは当然でありまして、今、その変化に対応する時期だと私は思っております。また、何より恩恵を受けることができるこの時期に、フェリーが接岸できる環境を整備して、持続可能な航路運営につなげる必要があると私は考えておりますけれども、このことについて、市の見解の方をお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。令和3年12月23日に開催されましたこの蟹田脇の沢航路にかかる検討会議におきまして、県外旅行エージェントや県内宿泊事業者へのアンケートの結果が、報告されておりまして、この航路において、実施する津軽下北両半島ツアーの集客期待度ですね、これは極めて高いというふうに出ておりまして、両半島ツアーに必須の交通手段であるというふうになっていることがうかがえる結果となっておりました。これをもとにですね、県の方では令和5年度において、船舶体験学習支援事業ですとか、 いるかいないかキャンペーン事業ですとか、旅行エージェントと PR 事業、また津軽半島、下北半島、周遊バス実証運行事業などを実施しておりまして、また令和5年度および6年度におきましては、航路を活用した、津軽海峡交流圏、北東北周遊定着事業を実施していくということになっております。市といたしましては、まずは交流人口の拡大や広域周遊観光を支えるこの航路について県に協力し、先ほども申しましたけれども、寄港地としての役割を果たすことで、地域の活性化に努め、観光航路としての利便性向上など、時代に合わせた取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
私もこのアンケートの部分で、この期待度の方は高いというふうなところは全然分かりませんでした。そういった部分から、今後はじゃあこの航路を有効的にこうどういうふうな形でこう活用し提供していくか、そういうふうな形の議論にしていくというふうなことでありますので、ぜひとも利用者増加に向けた魅力あるこう使い方といいますか、コンテンツのこう提供の仕方ですね、そういったのも含めてぜひ県と一緒になってこうやっていただきたいと思っております。それでは、3点目の観光バス受け入れ体制の強化について再質問いたします。まず道路整備についてでありますけども、これは要望になります。川内地区の、宿野辺郵便局付近の道路ですね、こちらの方が非常に狭いんです。あそこの場所で、実はこの場所、大型バス等がこう通過する場合にですね、夏でもこの対向車が来た場合、こうどちらかが止まらなければいけない、そういった場所でございます。で、実はこの箇所、数年前にも、この全然雪が降ってない時期なんですけども、キャンピングカーと乗用車がすれ違う際に、接触してしまう事故が起きた箇所です。それだけ道路幅の方が狭いような状況になっております。そしてもう一箇所整備してほしい場所がございます。これも川内地区なんですけども、柿崎八幡宮付近とその、もう少しこう六つ寄りといいますか、信号のない十字路のこう場所がございます。ここも道路幅が非常に狭いです。ここも車がすれ違うのに、こう大変な箇所となっております。で、この2箇所に関して、整備が進めばですね、大型バスとすれ違う際には、こうスムーズにすれ違うことが可能でございますし、冬の時期ですね、この陸奥湾フェリーは運休しております。なので、大型バス等も運行しないんですけども、地元住民の方が、車で運転して通行する際ですね、どうしてもその除雪によって横に雪がたまり、道路幅がさらにこう狭まってしまって、大変このスムーズに運行することができないこの箇所となっておりますので、そういった部分、バスの受け入れ体制の強化と、あとは地元住民が運転する際の冬期間の道路状況の方が、この2箇所整備されますとかなり改善されると私自身思っておりますので、ぜひともですね、県への要望、この2箇所ですね、市の方から要望していただきますようお願いいたします。そして、再質問でございますけれども、現在の発券業務を行う流通センターと、その周辺の整備ですね、先ほど、リニューアルについて、この流通センターのリニューアルについての検討を始めたということで答弁いただきましたけれども、非常にこれ、前向きな答弁をいただいたと、私自身思っております。市長、本当にどうもありがとうございます。正直、このリニューアルについての検討が、実際に本当にこう行われていくと、今後、この脇野沢地区の観光の部分ですね、過去にないほど盛り上がる のではないかと、まだとないチャンスではないかと私自身思っております。そこでこのリニューアルについての検討をするにあたってですね、まあ、こういろいろと地元の関係団体や、あとはバスの運行会社の意見、そしてまた市内にある大学などの、まあ、生徒さんなど、そういった方々を、まあ、こう一緒にこう集めて、タウンミーティング的なことを行って、いろいろな意見を取り入れた形で、ぜひともこのリニューアルに向けた検討の方を策定してほしいなと思っております。以前ですね、市長が職員時代に脇の沢温泉を作る際、同じような形で議論した経緯に携わったと思いますけれども、やはり私はそういったその脇の沢温泉時代にしたその議論の形で、同じ形で行うのが、やはり今回、このリニューアルに向けた検討の部分においていいのではないかと考えておりますけれども、この考えに対して、市長の見解の方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、まあ、流通センターのリニューアルについてということでございますけれども、以前、牧野沢温泉がですね、何度かこう休止した際にですね、地方創生の交付金を活用させていただいて、まあ、小さな拠点というモデル事業としてですね、牧野沢の皆様と、まあ、そして大学生の皆様と、まあ、コミュニティを作ってですね、意見交換をして、牧野沢コミュニティセンターを作ったという経緯がございますけれども、流通センターのリニューアルにあたりましては、令和6年度におきまして、まあ、地域住民、そして関係団体、そして杉浦議員おっしゃるとおり、大学生も含めてですね、さまざまな皆さんと意見交換を実施いたしまして、リニューアルの内容と詳細なスケジュールを定める予定としてございます。
杉浦博樹議員。
市長、ありがとうございます。ぜひともそのように行っていただきたいと思っております。それでですね、まあ、今回、この流通センターのリニューアルについてのまあ検討という部分で、実はこの流通センターのすぐまあ後ろといいますか、横にもうやめてしまいましたお土産売り場としてやっていたマリンハウスの建物があります。で、こちら、以前、まあ、廃止条例の方出まして、可決されて、で、まあ、早い時期に、できるだけ早い時期に建物の解体をしていきたいというふうなことで、答弁の方をしていたと思うんですけども、今回、このリニューアルについての検討を始めた際に、このマリンハウスの解体等を行っていくのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
市長。
はい、マリンハウスの解体につきましても、新年度の予算におきまして、まあ、解体するのかしないのかという議論もですね、市の内部でさせていただいておりますけれども、マリンハウスの解体も含め、流通センターのリニューアルも含めまして、まあ、地域の住民の皆様の意見をしっかりと伺いながらですね、道の駅の在り方なども含めてですね、牧野沢全体の観光施設の在り方を、まあ、どういった規模で最適な規模にするのかを検討する予定としておりますし、まあ、このことは市がこうしたいということではなくて、あくまで先ほど来申し上げております、令和6年度において開催する予定となってございます、まあ、地域住民、関係団体、まあ、そして若い世代のですね、皆さんの意見を勘案した施設にしていきたいと、まあ、そういう思いを持っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
市長、ありがとうございます。ちょっと私も今この後再質問で、実はこの道の駅の部分についてちょっと今再質問しようと思ったんですけども、市長の方に先に言われてしまいました。でもまあそれだけ市長と私今回のこの流通センターの部分においては、まあ、考え方ある程度こう似ているのかなというふうなことで受け止めさせていただきました。どうしたかまあ一応ちょっと再質問準備してきてますんで、ちょっとこの道の駅の部分に関してちょっとまあお話しさせていただきたいと思ってるんですけども、まあまあ今回こういった形でリニューアルについての検討が出ましたので、まあ現状今この流通センター内のお土産売り場っていうのが、まあ、非常にこう小さい形でやっております。で、前まではマリンハウスやってた時は、まあ、マリンハウスも併設というふうなことで、まあ、ある程度充実したお土産売り場の方があったような形なんですけども、マリンハウスの方を、閉鎖してしまった今では、やはりどうしてもこの今現状でやっているお土産売り場さんの方はかなり小さいので、こう観光バスがこう何年も来たときには、なかなかこうお土産の方を 求めたものを提供していけるような環境ではないっていうのは今現状です。そして、実際この今現状で運営している道の駅の方ですね、これ、脇の沢農業振興公社の方が、指定管理でしたっけ、で、道の駅の方運営していると思うんですけども、この道の駅のこの建物自体、もう私小学校入った時にはもうあの建物あったと思うんで、それから考えればもうだいぶ建物の方は老朽化していると思います。で、細かい修繕等もこう行いながらだましだまし使っているっていうふうなのも、話として聞いております。で、この道の駅ですね、新たな今回のこの流通センターのリニューアルに向けて、例えば道の駅を移動してくるっていうふうな形を取ると、やはりこの発見売り場の流通センターの部分ですね、道の駅が来て非常ににぎわうっていうふうなことで、何よりも公社の方、今まであった借金の部分をこう返しているような状況ですけれども、そういった部分においても経営改善にもつながっていく効果が見込まれるということで、公社やあとはこの流通センターを脇の沢の玄関口としてこう発信するにあたっても、お土産売り場があれば双方にとっていいのかなというふうなことで考えております。なので、そこの部分についてせっかく再質問の方ちょっと考えてきましたので、もう一度市長の方の見解の方ですね、お聞きしたいと思っております。
市長。
はい、杉原議員の思いはですね、十分に伝わっておりますけれども、新年度で地域の皆さんと議論してまいりますけれども、杉原議員から前回の一般質問でもありました通りですね、タラのバトリに私行きました。その後ちゃんと水揚げにもお手伝いに行った方がいいんじゃないかというご意見をいただきまして、水揚げにもですね参加をさせていただきました。漁師の皆さんはじめですね、秋野さんの皆さんから、森の山の中にあるのにリフレッシュセンターたらの里だと、たらの里は海の近くにあった方がいいんじゃないかという話もですね、脇野沢の皆さんからいただいてございますので、脇野沢の皆さんの思いをしっかりとですね、市の方で受け止めさせていただいて、脇野沢の皆さんと議論してですね、道の駅の在り方も含め、また流通センターのですね、売り場、買い物、また食べ物を食べる施設も含めてですね、どういった形が脇野沢の皆さんにとって一番いい形になるのかを含めて検討してまいりたいと考えてございます。
杉浦直樹議員、広樹議員、ごめんなさい。
ぜひともですね、市長が何度も言っているその地域の方々、あとは関係する方々、大学生とかも含めてですね、ぜひとも皆さんでこう和気あいあいと議論して、より良いものをこう作っていくような形で、こう計画等を立てていただくようですね、お願い申し上げます。それでは3項目目の市内スポーツ施設の機能性強化についての1点目について、こちらは要望の方させていただきたいと思います。先ほどの、部長の答弁で、こちらの方もですね、前向きな答弁をいただいたものと受け止めております。この件については市でも多くの意見を、住民の方からいただいているようなので、本来であれば早急に対応する必要性があるとは思いますけども、かといって予算の効率的執行は非常に重要であることから、国の補助をうまく利用するのは重々理解できますので、ぜひとも一日でも早い要望の方をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますけれども、今議会は予算を審議する議会ですが、山本市長は就任1年目で高校通学費補助事業を提案されております。私は1期目でこのことを一般質問させていただきましたが、当時の宮下市長からは前向きな答弁はいただけず、また私以外にも多くの議員がこれまで質問をし、必要性を訴えてきましたが、実現には至りませんでした。そのような中、去年6月、山本市長が就任して初めての定例会で、私は1期目の任期中、2回目の高校通学費補助の必要性について一般質問をし、山本市長から前向きな答弁をいただいたことは、 今でも鮮明に覚えており、やっと思いが通じたのかなと、当時思いました。そして今回市長はそれを一発で実行に移してくれました。前市長時代は立場の違いからなかなか一般質問において前向きな答弁をもらうことはほぼありませんでしたが、山本市長が就任してからは、今議会や去年の12月定例会においても、私と立場が違えど、私の一般質問に対して誠心誠意対応していただき、また前向きな答弁をいただいていることに対し、私は山本市長に対して勝手にシンパシーを感じております。ただですね、これ以上市長にエールを送ると発言が何か変な方向に飛んでいきかねないような気がいたしますので、この辺で終わりますけれども、山本市長には就任1年を迎える、間もなく迎える中で、健康に留意して、でまたこれまでと同様の政治姿勢と積極的な活動で頑張っていただきたいと思っております。何より山本市長には大いに期待しております。これで一般質問の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。